リタス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなどをリスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は田中直美さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの田中直美です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、ツイッターでベリタスについて調べていたうちのスタッフさんがですね、
はい、
とある気になる2つのツイートを発見しまして。
何でしょう、
もしかしてもしかしたらこの2人はうっていう
どうしたんですか大江さん
、ハッシュタグがついていませんのでお名前はご紹介しないんですけれども、カフェでですね、
はい、
男性の書き込みです。隣の席の女性がコーヒーを飲みつつパンを食べて、しかも日経ベリタスを読んでいた。
お
スマホは2台持ち、やり手だ、
ありがたい
という。
素晴らしいですね、
そういうツイートをされていて、そしたら同じ日の近い時間にですね、
はい、
女性の方がこういうツイートをしてるんです。休暇中なのでカフェでゆっくりベリタスを読んでいますという、もしかしたらこの2人は隣に座っていたのではないかなんて
思いますね、 なんかね、
スタッフは想像し鼻血が出そうになったそうなんですね。
これはまさに小田和正さんの世界、
わ
あ、ねえ、なんか、ラブストーリーは突然にみたいな感じじゃないですかお互いに全然ひょっとして知らないかもしれないけれども、背中合わせで、
はい、
同じことをこうなんか
同じベリタスのことをツイートしていたかもしれない。
その間を取り持ったのがベリタス、
ベリタス、
なんだかちょっと素敵な話、まあ、
間も取り持ってはいないんですけどね
そうです、ちょっとそれやりすぎです、ね、
実際出会ってはいないんですけど、
そうですね、
はい、もし隣に座って同じベリタスのことを似たような時間につぶやいていたら、なんという偶然なんだろうという。
BGM は
やっぱり小田和正さん
です。ラブストーリーの突然しつこいですね、失礼しました、
そんなことがあったらなんて、
ね、
もしかしたらもう全然違う離れた場所かもしれませんけどね、その可能性もありますが、そんなことを考えて、
はい
はい、ウキウキしてしまったというベリモヤ一同でございました。
はい、ところで大江さん、
はい、
ちょっと話変わりますけれども、例のあの本、今週発売ですよね。
あ、そうですよ、あの頑張って作った宇宙本、野口さん宇宙ってどんな匂いですかっていう名前の本がですね、3月16日、今週発売です。
いや僕もちょっとゲラーをね見せていただいたんですけれども、とっても綺麗ですよね。
あ、宇宙から撮った写真もたくさん載ってるんで す,
そうです、ね、
しかもあの私が好きなものを載せました
大江さんの好みなんですね、
はい、
でもあのなんかこう国によってもね、空から見てもちょっと変わったりなんかして、発売日はところでいつなんですか？
3月16日です。
お、3月16日といえば、
はい、
ひょっとして新しい iPad の発売日と同じじゃないですか？
それはまずいですね。
これライバルですか？
超強力ライバルですね。
ねえ、iPad か大江さんの本かというぐ
らい。もうあの金額的には私の方が相当安いですから。
いやいやいや、もうね、
1575円、
おっと
税込み
ナイス広告みたいな感じですけれども、いやでもぜひね、あの皆さんもぜひお手に取ってね、いただくととってもこう、本当にまず写真がねとっても綺麗、
そこは嬉しいですね。しかも、撮った時に野口さんがどんな思いだったか、そのあたりも話を聞いていますので、
すごく充実している中身なので、ぜひリスナーの方もお手に取ってもらうといいです。
ありがとうございます。よろしければどうぞ。 日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス銀行日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳、もう柿の種は食べないさん、40代男性編集部員の作品です。超緩和、100難隠す社債市場。超緩和、100難隠す社債市場ということで、40代男性で編集部員、しかももう柿の種は食べないといえば田中さんのことですよね。
あれそうだったんですかなんちゃって、まあそうですね、この今読んでいただいたやつなんですけれども、実は今週のベリタスのですね、はい、記事の見出しから実はちょっと、
そうなんですね、インサイド面の見出しがこちらなんですが、これはじゃあ田中さんが考えられたということですね。
そうなんですよ、うん、一生懸命考えたんですけれども、はい、今株がだいぶ温まってきてますけれども、社債のマーケットもね、実はこうちょっとプロっぽい感じですけれども、かなりにぎわってですね、うめいてきているので、ちょっとそのあたりをですね紹介させていただければなと思ったんですけれどね。
活況になっているんですね。
そうなんですよ、
さあということでですね、マリコの今週のモヤモヤ、本題に参りましょう。今週は久しぶりに中国についてということで、中国経済を取り上げます。田中さんの解説をお聞きしたいのですが、まずは日本経済新聞のこちらの記事からご紹介しましょう。3月5日月曜日付の日本経済新聞夕刊の記事です。中国成長目標 7.5% に下げ、全人代開幕、景気の軟着陸目指す。中国の温家宝首相は5日、2012年の経済成長率の目標を去年までの 8% 前後から 7.5% に引き下げると表明しました。 7% 台の成長率目標は8年ぶりです。ヨーロッパ債務危機による景気の下振れリスクを反映、積極的な財政支出と柔軟な金融政策で景気を軟着陸させるとともに、持続可能な成長への転換を図ります。人民元相場の柔軟化にも言及しました。共産党の最高指導部の交代を今年の秋に控え、経済と社会の安定を最優先する姿勢です、ということですが、ヨーロッパの債務危機、中国などにもやはり影響を及ぼしているんでしょうね。
そうですね、今年の全人代、この全人代って全国人民代表大会、はい、日本の国会にあたるものですよね、そこで温家宝首相が、施政方針演説、日本でいうところの施政方針演説にあたる政府活動報告というのを、年1回ですね、読み上げてるわけなんですけれども、その中でこれから1年間のですね、中国こういう形で経済運営などをしていくよっていうようなことを表すんですが、その中でですね、今年の最大のこの注目点となったのが、今記事でご紹介いただきました経済成長率の問題ですね。で、これ中国というのは2005年から7年連続、去年までずっと 8% 前後の成長率の目標を掲げてきたわけなんですね、
はい、
で、したがって7% 台の経済成長というのは8年ぶりということなんですね。で、これまで中国というと大江さんもよくお聞きになると思いますけど、雇用維持のために 8% 成長が必要なんだというようなずっと旗を掲げてきたわけなんですね、はい、で、よく歩八、八を保つなんていうね、歩八っていうスローガンをよく時々耳にもするわけなんですけれども、今回それを旗をちょっと下ろしましたよという、少し変化があったですね、
ということはその 8% 台の成長を保って雇用を確保するよりも、何かこう重要な ことが出てきたということなんでしょうかね。その 7.5% に引き下げる理由があるわけですよね。
そうなんです、まあ、その背景というのを考えると、はい、一つはその先ほど大江さんおっしゃったように欧州の債務危機でこれまあ輸出が減っているというのがまあ一つ直面している課題としてあるわけなんですけれども、より重要なその構造的な背景としてですね、
はい、
中国の労働人口、労働人口ってこれ15歳から64歳までの人のことを言うんですけれども、はい、その減少がですね間近に迫ってきていると。で日本も今労働人口が高齢化でねこう減ってきているっていうのが大きな問題になってきていますけれども、あの大きな国の中国でもですね、はい、そういう問題が実は間近に迫ってきているんだということが今回のこの 7.5%への引き上げのまあ一つのキーワードになっているわけなんですね。
そうなんですね。
で2011年のですね中国のじゃあ労働人口ってどれぐらいだったんですかっていうのをちょっと調べてみたんですけれども、はい、これは前年比345万人増。
そんなに増えてるんですか、
う
ん、
ところがね小江さん、はい、全体の労働人口って10億283万人もいるんですよ。
やっぱり桁が違いますね。
そうなんですよね。
10億283万人、
いて345万人増加っていうのはやっぱりだいぶ伸び率が止まってきてるってことなんですね。
そういうことなんですね。
そうなんです。それで労働人口は2013年には伸びが止まるんじゃないかっていう見方もあるんですね。でこれを受けてですね、中国政府の直属のまあシンクタンク国務院発展研究センターというところがあるんですけれども、はい、そこがですね中国の潜在成長率っていうのが2020年までに実は 7% に下がっていくというような試算も発表してるわけですね。
ではあの先ほどの記事の中にあった景気を軟着陸させるっていうのはそのあたりを目指してソフトランディングさせたい、
ということなんですね。あのなかなかこう全体が潜在成長率が落ちていく中で、まあ、徐々に落ちていく中でこう無理に公共投資とかですね、無理なその開発投資を進めて成長をこう無理に押し上げるとですね一番のこの課題とされているそのインフレですとか、不動産バブル、こういったことにつながりかねないというふうなその中国の共産党の指導部がそういうふうに見ているんだと。でとりわけですね今年って実は中国にとってはとっても大事な年ですよね、5年に一度の党大会がある年なんですね、でこれまでのその歴史的に見てですね5年に一度の党大会のある年っていうのはその経済成長率がピークをつけるこうサイクルで見てですね年なんですね、でそれはやっぱり高成長を実績にしてですね地方政府の幹部などがですねやっぱ昇進をしたいなというやはりどうしてもそういう思いがあるのではないかと、それでこう公共事業や開発投資が増えるのではないかと、まあいうふうに分析されたりしてるわけです、でそういう形でそれでなくてもこう不要力がこう潜在的に強い、まあ、都市であるわけですから、そこをですねこううまく軟着陸させるために、7.5% という数字に少しこう目標をこう下げてきたというように理解できるのではないかなと思います。
ただその目標を掲げたとしても、そうなるのかどうかというところが心配ですよね、
おっしゃる通りでね、実はこれまでもですね、じゃあ去年実は 8% 成長の目標だったんですけども、
はい、
じゃあ実際に中国の GDP ってどれぐらい成長したのかっていうと9.2% 成長なんですね。
やっぱり目標よりも上回ったんですね。
そうなんですよ。あの2005年から先ほど7年連続で 8% 前後の成長率目標と言ってきましたけれども、実際にこの間じゃあどうだったのかというとですね、成長率は 9% 台から 14% 台とかなり実は高い成長率で、まあ、そういう意味ではこう乗り代がこうあるのかなというようにも感じますけれどもね。ただまあいずれにしてもですね、中国はその労働人口がこれからだんだん減っていくという社会的な構造問題に加えてですね、中国というのは一つやはり今大きな転換期を迎えていると、というのはですね、中国2011年の一人当たりの GDP を見るとですね、約5000ドルぐらいなんですね、 でよくあの3000ドルを超えてくるとこう消費がこう爆発的に伸びるなんていう ね、あのそんなこともよく言われますけれど もう中国の場合はもう5000ドルということになるとですね、これもう、ま、完全にもう中所得国というふうな、そういう位置づけに中国というのは成長してきてるんですよね。であの経済用語で時々あの耳にされる方もいるかと思いますが、中所得国の罠という言葉があるんですけれども、どういうことかというと、低所得国からですね成長を遂げて中所得国になるにつれてですね、社会の貧富の格差ですとか、都市問題、環境問題、なんていうのがですねクローズアップされてくるタイミングなわけですね。
中国は当てはまりますね、どちらも。
そうなんですよね。そしてなんといってもその中国は割安なその労働賃金で世界中から工場を集めてくるっていう、まあビジネスモデルだったわけなんですけれども、
世界の工場だったんですね。
そうなんですよ。これもやはり安い労働力というのがですね、あの一番その根幹にあったわけなんですけれども、だんだんこう賃金が上がってくるわけなんですね。最近ではもうその沿海部はもとよりですね、内陸部のその湖北とかあちらの方でもですね相当賃金が上がってきてるなんていうニュースがよく出てますけれども、そうするとですね、海外から中国に、まあ、安い労働賃金を求めて出ていった会社にしてみるとですね、もっと安い国があるんじゃないのかというようにだんだん思えるような水準になってくると。
そうすると別の国に工場を移す企業が増えるかもしれませんね。
かもしれないと、まあそれが例えば ASEAN なんていうのがその一つの受け皿になるのではないかなと、まあ、ミャンマーなんていうのはね、いらっしゃいっていう感じでこう待っている感じはしますよね。あのということでそういう中所得国になってくるとですね、だんだんこう成長が頭打ちになってくるというようなことを、まあ、先ほど申し上げたようなことももろもろ含めて中所得国の罠というわけなんですけれども、まあ、中国今非常にそういう難しい転換点に立っている中でですね、先ほど大江さんおっしゃられたようにうまくそのソフトランディングさせたいなというような思いが今回の全人代からは感じられますね。でもう一つその全人代の今回 その資料などをもう一回よく読むとですね、その経済成長率の話ともう一つこう並んで目につくのがですね、構造転換、経済の構造転換について、
構造転換、
内需を拡大していくんだと。で特にその消費ですね、を含めて、まあ、拡大していくんだと。輸出ドライブでずっと成長してきた国なんですけれども、少し内需の国としても大きくなりたいという意図をですね、まあ、強く感じるわけなんですね。
となると隣の国である日本にもチャンスがありそうな気がしますが、
おっしゃる通りですね。あの先ほど労働人口の話なんかも出ましたけれども、中国もこれから高齢化社会なんていうのも、まあ、日本をまあ後を追うようにしてね、こう進めていくわけなんですけれども、日本はまさにその課題先進国ですから、そういう形で培ったノウハウなんていうのはですね、おそらく中国向けにもですね大きくこう売り込めるのではないかと、ビジネスチャンスがあるのではないかという気もしますね。まあ、いずれにしてもですね、今年秋の中国共産党大会で、胡錦涛国家主席から習近平国家主席にまあ変わるということで、
見られていますね。
そうですね。まあ、そういう意味でその、まあ、今まさにこうバトンゾーンにこう入ってきてるわけなんですね、現政権というのはね。まあ、その最後のと、まあ、最後と見られる全人代でその経済のソフトランディング、インフレとその不動産バブル気をつけなさいよと、ソフトランディングとそして構造転換ですね、この2つを、まあ、訴えることで次の政権に向けてですね、まあ、バトンを渡すというような形で今年の全人代が行われたのではないかと、そんな風に分析できるんじゃないでしょうか。
以上、マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス、今週の
パワープッシュ。
元気がいいですね。あの一押し記事なんだからもっとパワープッシュの部分を元気に読んでくださいという リスナーさんからのメッセージがありましたので、はい、元気にいきましょうね。
熱いぜ、パワープッシュでいきましょう。
ということで、ここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から田中さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。今回のカバー特集はこちらです。日本株ルネサンス、失われた20年を超えてということですが、どういう内容なんでしょうか。
ルネサンスっていうのはこれ再生という意味ですね、
はい、
日本株再生というタイトルを今回はつけております。日経平均株価ですね、勢いよく年明けから来てます、
はい、
株式相場バブル崩壊から失われた20年を超えてですね、いよいよ目覚めの時ではないかという記事に今回はなってるんですね、
この1ヶ月ぐらいの間でどうなんでしょうね、日本株を見る目というのは
だいぶ変わりましたね。
変わってきてるんでしょうか。
大江さんも結構どうですか、新聞なんかも見てて、日本株についての記事がなんとなく多いなと思いませんか。
思います
ね。
やっぱりリスクオンに切り替わったのかなという感じがなんとなくしますね。
しますよね。こう温まってきたなという感じがします。で、今回の特集では、
はい、
過去にも1990年代半ばと2005年前後、円安株高サイクルっていう、実は振り返ると2回あったんですけどね、はい、まあ、これとの比較などもしています。ちなみに1990年代半ばというのは、
はい、
国際優良株相場ということでですね、国際優良株、まあ、いわゆるその大型株がですね、勢いよく上げたと、まあ、円安が進んでこれが追い風になったという形なんですけれども、はい、まあ、今回も少しちょっと似ているなと。2005年前後はですね、これ、ゴルディロックスってところで大江さん、
はい、
ご存知？
ゴルディロックス、
ゴルディロックス相場ってちょっとマニアックかもしれませんけれども、イギリスの、
はい、
童話なんですけれども、
うん、
ゴルディロックスと3匹のクマだったかな、
うん、
なんか要はそんなようなタイトルなんですけれども、はい、そのゴルディロックスっていうのは女の子の名前なんですけれども、彼女が、まあ、迷い込んだそのクマさんのお家なんですけれどもね。
あ、スープを。
そうなんです。あ、よくご存知。
飲んじゃうんですよね。そう
だけど、そのスープがとっても熱くもなく冷たくもなく、とってもいい具合なんですよ、でベッドもですね、ソファーだったかな、硬くもなく柔らかくもなく、とってもいい気持ちなんですよ。でゴルディロックス相場っていうのはちょっとそこから転じてるんですけれども、
はい、
つまりちょうどいい、インフレがなくてですね、
はい、
経済成長が適度に保たれるという、このちょうどいい、気持ちいいっていう感じを、まあ、ゴルディロックス相場
というんですけれども、ね、そうなんですね。まさかあの女の子がゴルディロックスちゃんだったというのも知らなかったし、またそんな相場にその名前が使われているというのも意外ですね。
ちょっと覚えておくとですね、
勉強になりました。
うんちくかなと。
ゴルディロックス相場、
まあ、そんな2つの相場の時とちょっと似てきたんじゃないのかなというふうな分析をしているわけなんですけれども、でもちょっとこう目を凝らすとですね、あの時の上昇相場よりもさらに実はいい傾向がいくつかあるのではないかというふうに、今回日経ベリタスではちょっと分析してるんですね。
どういう部分で？
いくつかあるんですけれども、まずは持ち合い解消。
持ち合い解消。
持ち合いって大江さんご存知？
よく聞く言葉ですけどね。
まあ、A 社と B 社で互いに株を持ち合ってですね、はい、まあ、お互いに、まあ、いい関係でいましょうね。私日本経営ってよく言われるんですけれども、
はい、
日本経営には5つの5種の神器があると昔から、まあ、思ってるわけなんですけれども、はい、終身雇用、
あ、
ね、年功序列、そして3つ目が企業内組合、
うん、
4つ目が含み経営、そして5つ目がこの持ち合いですね、株式持ち合い、
持ち合い、
うん、 まあ、お互いに、まあ、うまくやっていきましょうっていう一言で言うとですね、はい、日本的系って、まあ、今言った、まあ、企業内組合なんかも含めてなんですけどもね、うん、そのみんなでこう上手にやっていきましょうよっていう、まあ、そんなようなことだと思うんですけど、持ち合い会所ってただですね、ずっとその企業会計が時価で評価するような形になってですね、さらに株価がどんどんどんどん下がっていく中で、どんどんどんどん、まあ、お互いに売り合いっこを、これまでずっと日本企業、特に金融機関を絡めてね、売りが出てたわけなんですけれども、実はこの持ち合い会所を、まあ、10年から20年かけてですね、ようやく減ってきたのではないかと。金融機関の売り圧力というのがですね、だいぶその昔に比べるとですね、
はい、
収まってきたのではないかというようなことを、まあ、数字を含めて、解説しているわけなんですね。そして2つ目がですね、今回のその上げ相場の中でですね、
はい、
象徴的なのが実は金融と不動産株が復調してきているっていうことなんですね。で、これはどういう意味を持つのかっていうとですね、ひょっとするとデフレ経済、
はい、
脱却できるかもしれないなっていう、まあ、金融と不動産って一番デフレでやられるところなので、これが上がってきてるっていうことは、つまりひょっとするとデフレから抜け出せるかもしれないなっていう期待感がマーケットにあるっていうことなんですよ。
脱デフレの兆しなのではないか。
そうなんです。で、主な銘柄、例えば年初からの上昇率見るとですね、住友不動産なんて5割近く上がってますし、
うん、
三井不動産も4割ぐらい上がってきたりしてるわけですね。で、これやはり2月の14日に日銀がですね、追加の金融緩和でインフレ率 1% という目処を掲げてやるぞという形でね、白川さんが、はい、まあ、これを宣言したわけなんですけれども、これが非常に高く海外から評価されているということでですね、物価連動国債の利回りから実はそのインフレ率っていうのがですね、予想インフレ率というのを、まあ、弾けるわけなんですけれども、これ実は2月にですね、3年5ヶ月ぶりに実はプラスに転じてきてるんですね。
3年5ヶ月ぶりに、
久しぶりにこう物の値段がひょっとして上がってくるかもしれない。まあ、そういうとちょっとこうインフレを想起しちゃうかもしれませんけれども、何しろやっぱりデフレ経済をなんとかしないといけないっていう思いはもうこの20年ずっと持ってきたわけなんですけど、
はい、
そこにいよいよ明かりが差し込んできたかもしれないねと、いうようなことをですね、まあ、見てるわけなんですね。で、さらにやはり失われた20年ということを言うとですね、PER 株価収益率ってご存知ですよね、
はい、
まあ、株価が一株利益の何倍まであるかっていう指標なんですけれども、
前回の
そうでしたね、
はい、
あれでしたね、
このベリモヤのベリタンのコーナーでやりましたね、
ご紹介した。で、これ、まあ、かつてその50倍とか60倍とか、なんかとんでもない高さだったんですけれども、うん、今は10倍から20倍ぐらいまでだいぶ下がってきて、ようやくそのアメリカとかですね、イギリスとかドイツとか海外の国ともようやくこう比較ができるぐらいの水準まで落ちてきているということなんですね、うん、
国際標準並みになってきた、
そういうこと
ですね、ということなんですか。
まあ、もろもろそういった、まあ、今主にざっくり3点申し上げましたけれども、
はい、
過去の上昇相場と比べると、まあ、似ているところもあるんだけれども、今申し上げたような3点を見るとですね、さらに条件が整ってきているのではないかというようなことも言えるのではないかと。
そうなんですね。
ね、なんかやはり下げてるより上げてる方がなんというか明るい気分になりますもんね。
そのような点も含めて日経ベリタス独自でランキングをしていますね、いろんな株を。
ええ、日経ベリタスが発掘したまだ割安な銘柄、なんていうのもやってます。いくつかランキングテーマに沿ってやってるんですけれども、ご紹介したいなと思うのが、一つはですね、 PR、 先ほどお話しあった PR ですね、
はい。
で、普通その株価収益率 PER っていうのは、来期の業績予想からですね、一株当たりの利益を、まあ、割り出してですね、でそれが今の株価、その一株利益の何倍あるかっていう話が、まあ、PER、それで 一般的にはこう指標として高いか安いかを見るわけなんですけれども、ただなんかたまたま来期こうちょっと調子悪いみたいな企業っていうのは、なんとなくこうその視点からだけだとちょっとこう外れていってしまうんですね。だけどじゃあ例えば過去10年間の平均したその一株利益を出してみて、それに対して今の株価っていうのはどれぐらいにあるのか、これつまりその自力があるというかですね、その、まあ、今はちょっとこう、まあ、来期ちょっと調子悪いんでこうあまり株価が思わしくないけれども、結構潜在能力があるというか秘めた力があるというかですね、そんなような観点で何かいい株ってどんなのがあるだろうっていうのをちょっとランキングしてみてるんですね。
長いスパン、その10年平均ベースで、PR を見た場合、どうなのかと。
そうなんです。でそう見ると実は上位に来るのが船の会社だったりするんです、
ね、船の会社ということはもうかなり景気に影響を受ける、
そうなんですよ。
そういうお仕事ですよね。
そうなんですよね。ですからまあちょっと足元なかなか厳しい状況が続いてきたので、その目先の指標だけで見るとちょっと弾かれてしまうんだけれども、実は過去の10年間を見てみるとですね、十分な利益を上げてきて、かなり実は実力はかなりあるよというような形で、まあ1位を紹介するとこれは川崎汽船だったりするんですね。まあその他にもその電炉の会社ですとかですね、航路ではなくて電炉ですね、電気の炉と書いて電炉会社、なども上位に入ってきていますね。そして2つ目のランキングなんですけれども、これもまあ過去10年間でちょっと遡って見てみたんですけれども、過去10年企業ごとにですね、総還元額、この総還元額っていうのは、配当と自社株買い、いわゆる企業が株主にお金をお返しするという概念でいうと、配当と自社株買いというまあ2つがあるわけなんですけれども、この2つ、まあ、総還元という表現を使うんですけれどもね、過去10年でですね一体どれぐらいやってきたんだろうということを着目してですね、そこからこう銘柄を割り出してみたんですけれども、過去10年間で株主に還元した総額をまず出しますと、そして現在の時価総額、これを比較してみるんですね、そうするとですね、実は現在の時価総額、会社一つ分ぐらい過去10年でですね配当と自社株買いで株主にお返ししているような会社も結構実はあったりするんですね。
会社一つ分ですか。
そうなんですよ。つまりまあ株価的に厳しい時代でもですね、ずっとコツコツコツコツ真面目にですね株主に配当やら自社株買いという形で還元して報いてきた会社、
株主重視、
そうですね、
傾向が強いんですかね、
今の時価総額に匹敵するぐらいっていうのは、まあ、逆に言うと今の時価総額がちょっと安くなってしまっているとも言えるわけなんですけれども、例えばその観点で見たランキングの1位はレオパレス、今はなかなかちょっとこう時価総額的には評価されていないけれども、ずっと継続的に株主にずっと報いてきたよと。でこういう株は今買ってもですね、まあ、これからもおそらくそういう経営姿勢をずっと続けてもし行くのであればですね、株主にとっては今その利回り株なんていうのは非常に今、重宝がられてますから、そういう観点からも投資のしがいがひょっとしたらあるのかもしれないなというような観点でランキングを作っています。
あとは失われた20年に輝いた会社はというのもありますね、
これはまああの冒頭の表題でもありましたけれども、失われた20年をまあ超えて行こうということなんですけれども、そのまあ非常に暗かった厳しい時代だった失われた20年にもですね、実は株価がきちんと上がっている会社もあるよということなんですね。でただ単純にその株価だけではなくてですね、配当込みの株価上昇率、これまああの株式用語でトータルリターンというんですけれども、まあ、配当も含めて再投資していったらどうなんだろうっていう、そういう観点なんですけれども、これを見るとですね、1位、2位、3位、まあこれちょっとご紹介すると、1位がニトリ、2位がヤマダ電機、3位が日本電産。まあこういう会社は非常に厳しい冬の20年の間にもですね、 きちんと株価を上げてきている会社っていうのはあるんだと、
はい、
でまあ非常に経営者がやはりですねこう今言った3社なんかはですね非常にこうなんていうか、まあ世間的にも非常に有名ですし優れた経営者として名の通った方ですよね、
はい、
ニトリのニトリ社長は、まあ、日本人の暮らしを欧米並みに豊かにしようということで札幌の中小家具店からですね、うん、この20年間で随分と大きく成長した。で2位の山田電機、これは群馬県の小さなこれも家電の商店だったわけなんですけれども、うん、ここもですね今や日本一の家電量販店に成長してきていると。そして日本電産の永森社長はもうこの方はもう非常に有名で、
そうですね、
すぐやる必ずやるできるまでやるというのがまあ経営のモットーということで、そういう形で厳しい時代もそれぞれの経営理念のもとに会社を大きくしてきた方がたくさんいるよということでですねこれを50位まで紙面ではランキングしています。
気がついたら失われた20年と言われるようになっていて、最初は失われた10年と言われてましたよね、うん、これを失われた30年にしてしまってはいけませんものね。
大変なことになると思います、はい、もうそこまで日本はおそらく国力としてですね余裕がない、
うん、
ここから10年さらに勉強をする期間っていうのはおそらく日本にはあまりもう時間が僕は残されてないと思うんですね、
はい、
この20年の大事な教訓を生かしていかにここから飛躍するか。でも企業経営者っていうのはこれはおそらく政治家の方よりも危機感をおそらく持ってらっしゃる、
うん、
だからそういう経営者がうまくハンドリングをしている会社の銘柄をやはり我々は株式投資という形で応援していければうんと日本経済いい方向へ行くのではないかなと思います。
ということで今回の日経ベリタス今週のパワープッシュカバー特集は日本株ルネサンス失われた20年を超えてでした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しましょう。まず特集面です。日本車は5年後も強いか、世界販売1億台時代に先頭を走る条件。そしてインタビュー面です。競争力は落ちた、言い訳しない、志賀俊幸日産 COO 自動車業界の将来を語る。そしてインサイド面、先ほどもご紹介しましたね、はい、モヤ線で発行再開の電力債は人気で増額、個人向けも活況、超緩和100難隠す社債市場ということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。ベリタス経済単語辞典ベリタン、こんなん出ました。さてポッドキャストだけでお届けするベリタス経済単語辞典、略してベリタンです。今さら人に聞けない経済用語をベリタス編集部の皆さんが解説します。今回は田中さんにお答えいただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
キャッシュフロー製造機さん、30代男性自営業の方からのご質問です。今お腹が鳴りました。
ルイさんダメじゃないですか。
人のせいにしちゃダメですよ。
すいません、私がやりました。
柿の種食べなくても鳴るんですね。
おかしいな、なんでだろう。
さあさあ、じゃあ質問いきますよ。いきます、
はい、
企業再編税制って何ですかということです。
そうですね、合併や会社分割など企業の組織再編を円滑に進めるための法人税制のことなんですね、
はい、
2001年の4月に改正商法が施行されて会社分割法制が整備されたのに合わせて導入されました。一定条件を満たした場合に資産を譲り渡した時に発生する利益の課税を繰り延べたりするのが柱なんですね、
はい、
再編の時の企業の税負担を軽くして 日本企業の競争力を高めていこうという狙いがあるんです。
ということで、キャッシュフロー製造機さん、お分かりになりましたでしょうか。皆さんもぜひきちんと理解しておきたい経済単語がありましたらご質問ください。経済のプロであるベリタス編集部の皆さんが解説します。ご応募はラジオ日経のホームページかツイッターでお願いします。ツイッターはハッシュタグベリモヤをつけてくださいね。
ご質問を採用させていただいた方には、編集部から日経ベリタスの試読紙をお送りします。どんどんご質問お待ちしております。
お待ちしています。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。田中さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、失われた20年を超えていきましょうね、日本。
そう、今日本の、ね、株式時価総額300兆円ぐらいありますけれども、その失われた20年っていうことでいうと、そのバブルの崩壊後以降にですね、生まれた上場してきた会社が実はもう70兆円ぐらい占めてるんですね、やはりその暗い時期だったって言われますけれども、きちんと新しい芽が出てきて大きく成長して、株式市場はどんどん新陳代謝をしているということがあると、そんな話とか聞くとちょっと勇気づけられますよね。
本当に飛躍の1年になるといいですよね。
ね、本当に、
最後の最後で田中さんのお腹が鳴りましたね。やっぱり
今日は前回の反省を踏まえて、柿の種も食べずに、大江さんが何かもしゃもしゃ食べてるのを、
今日は麦チョコを食べておりましたが
横目で見ながら我慢してたんですけれども、おい俺のお腹どうしたんだと、最後の最後に9回まで完封してきたのに、なぜ9回2アウトからなるんだと、
大崩れ、
残念でした。
まあ、やっぱり食べた方がいいんですよ、しっかりね。
ちょっと作戦を考え直して次回は臨みたいと思います、
お願いしますさあ、それではですね、今回もメッセージをくださった方たくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介させていただきます。フジペイさん、和彦1930さん、夏木3774さん、サトシ20070513さん、アイコ0320さん、その他たくさんの方からメッセージをいただきました。どうもありがとうございました。このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。ツイッターでハッシュタグベリモヤをつけてつぶやいていただきますと、そのつぶやきをご紹介させていただくことがございます。景気の先行きが不透明な時代こそ、心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京、毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と、
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。